先週から聖書の中では少々難しいと言われているレビ記の中に入ってきましたけれども、できるだけ分かりやすくレビ記から、今日は3章から7章を中心にお話ししたいと思っています。旧約聖書というのはユダヤ教のもので、クリスチャンには新約聖書しか必要ないと、そんなふうに極端に考えているクリスチャンの方々が時々いらっしゃって、そういう方のお話を聞いてびっくりすることがあるんですけども、幸いそういう方が少ないことを感謝しています。旧約聖書と新約聖書は切っても切れない関係にあります。新約聖書に書かれていることは、旧約聖書で予言されていたことがいかに成就したかということを多くのところで証明しています。で、旧約聖書の中にはいろんな人物が登場しますし、歴史の記録があります。そしてまたダビデなどの歌も書かれていますけれども、旧約聖書の中で神様はある人物たちを通して、あるいは出来事を通して、また幕屋といわれる神の宮の型と象徴などを通して、新約の真理を目に見える形で写真のように、絵のように、描くように語っておられます。もうすでに創世記からここまで学んできましたので、皆さんそれをよくお分かりいただけたと思いますけれども、レビ記というのはいかに救われた人が神様に近づいていくことができるかということを教えています。神様はあのアブラハムを選ばれ、イサクを選ばれ、ヤコブを選ばれ、ヤコブの名前がイスラエルに変えられて、神様がイスラエルを祝福して、彼らの子孫は大いなる国家となっていく、国となっていくという、その祝福を与えられました。その夢の実現に向かって彼らはエジプトからカナンの地へと旅をし、またカナンに定住した後も神様を見上げていったんですが、皆さんよくご存知のように、エジプトを出た後のイスラエルの歴史、カナンの地に定住した後のイスラエルの歴史は失敗の連続でありました。で、神様は失敗をするイスラエルの弱さ、失敗をする私たち人間の弱さをもよくご存知のお方です。神様は私たち一人一人の人生にご計画を持っておられ、時に私たちに対して神様からの夢を与えてくださる、ビジョンを与えてくださる、人生への励ましを与えてくださる、将来を与えてくださる。しかし、しばしば私たちは自分の弱さのゆえに、自分の罪のゆえに失敗をして、そしてその夢が儚く消えてしまうということが起こりうるんです。しかし素晴らしいことは、神様は私たちが自分の弱さの中にあって罪を犯したとしても、その罪が許され、回復され、癒され、もう一度神様が与えてくださっている夢に向かって進んでいくことができるように、回復を与えてくださる、約束を与えてくださる、その手段を与えてくださるということです。その与えられている手段が見事に描かれているのがこのレビ記です。罪を犯した人間がどのようにしたら許されることができるのか、そして神様との交わりの中に回復されることができるのか、またどのように神の民は生きるべきかということがレビ記の中に教えられています。前回お話ししました、その内容は週報のところに要約が書いてありますけれども、1章から5章のところ、6章の初めのところまで5つの基本的な捧げるべき生贄が教えられています。全部イエス様の十字架に関係しています。で、イエス様の十字架というのはいろんな面を持っていて、十字架の真理と言っても様々な面があるんです。十字架の恵み、十字架の真理、一言で私たちが表現しますけれども、そこにはいろんな内容があります。その内容が見事に違った形で描かれているのが5つの生贄なんです。この5つの生贄は全部イエス様の十字架を指し示しています。でも、この十字架にはいろんな側面があるということであります。第一に、 イエス様の十字架というのは、イエス様の天のお父様に対する完全な献身を意味しています。イエス様は天のお父様の御心に十字架に従うほどに従順に完全に献身して歩まれたお方でありました。それを表しているのがレビ記一章に書かれている全焼の生贄です。全焼の生贄というのは牛とかの剥いだ皮だけを祭司がもらうことができました。お肉は食べることができなかった。もったいないなと思われるかもしれませんが、全焼の生贄は全部焼いて神様に捧げるというのが特徴でした。少し復習になりますけれども、レビ記の一章を開いてみてください。生贄によって捧げ方がそれぞれ違います。レビ記一章の6節に全焼の生贄を捧げる時の特徴が書かれています。また全焼の捧げ物はその皮を剥ぎ各部に切り分ける。祭司はイスラエルの民によって養われるように神様が定められました。ですから牛の皮であるとか羊の皮であるとか、そういった皮は祭司が着物を作ったり、またそれを生計のために用いたりするように与えられることになっていたようです。しかしこの肉の部分は全部切り分けてみんな燃えて神様に捧げられるようにというのが全焼の生贄であります。イエス様の天のお父様に対する完全な献身を全焼の生贄は示していました。もう一つの教えがここにあります。それはイエス様によって救われた私たちも天のお父様の御心を行うことを心して生活しなければならない。私たちも全く献身のうちに神様に従って歩むように召されているんだということであります。いや、このことは従います、このことはやりますよ、でもこのことは嫌です、こっちは好きなようにさせてください、これは神様に対する献身ではない。聖書は必ずしも牧師になること、宣教師になることが完全な献身だとは言ってないんです。仕事はどんな仕事でも構わない。しかしその仕事の中で神様の御心に忠実に従っていくべきことを教えています。第2番目にレビ記の2章において穀物の捧げ物の教えが書かれています。これは小麦粉でできた捧げ物です。小麦粉というのは小麦から取られます。そして粉にされて、マスやいろんな器の中に入れられるんですが、これは砕かれるわけです。この小麦というのは一粒の麦としてこの地に落ちて私たちのために死んでくださるイエス様を象徴しているものです。イエス様はこの穀物の捧げ物の本体としてこの地上に来られました。私は天から下ってきたパンですとイエス様はおっしゃいました。命のパンであるイエス・キリストを象徴しているのがこの穀物の捧げ物です。で、この穀物の捧げ物の一部は祭司も食べることができました。祭司はどんな分け前がもらえるのかというのが6章の7節あたりから7章の最後まで、いろんな生贄の中からどの部分が祭司がそれに預かることができるかということが細かに書かれています。ですから1章から7章までがこの5つの生贄について書かれていると言ってもいいわけです。さあ、この穀物の生贄は人のために来られたイエス様を象徴しています。罪のない完全な人として来られたイエス様、人に食されるため命のパンとして来られたイエス様を象徴しています。また言い換えたら、イエス様は神に仕えるだけでなく人に仕えるために来てくださったということであります。私たちクリスチャンも時に人によっては、いや、私は神様に仕えているものです、神様の言うこと以外聞きません、人は私の目には入りません、とそうおっしゃる方がありますけれども、神に仕えるということは同時に人に仕えることであるということをイエス様は教えておられるんです。全焼の生贄と穀物の生贄はいつも一緒に捧げられたんです。 で、もう一つ覚えておきたいことは、これは罪のための生贄ではありませんから、自発的に喜んで捧げるものでありました。もう一つ私たちは、出エジプト記の28章とか、レビ記のある部分を読んでいきますと、この7章までの後半のところを読んでいきますと、朝の9時、午前と午後、まあ、夕暮れにと書いてあるんですが、午後の3時、9時と3時に、全焼の生贄を、上句の供え物として、祭司は毎日捧げなければなりませんでした。1章、2章で教えられている捧げ物は、イスラエルの民が自発的に神様に捧げに持ってくるものでしたが、祭司に対して朝の9時、午後の3時に捧げるべき上句の供え物があった。常に備えるです。冗談の上句じゃなくて、常に備える捧げ物があったんです。この時に、お羊であるとか、生贄が捧げられました。朝の9時と午後3時は何を意味しているか皆さんご存知ですよね。イエス様が十字架にかけられたのは午前9時でした。息を引き取られたのは午後3時でした。この上句の捧げ物、これも全焼の生贄ですが、この生贄はイエス様の十字架を指し示していたんです。朝捧げられる生贄、午後捧げられる生贄。とにかく神様は祭壇の上でいつも炎が燃えているようにしなさいとレビ記の中で教えておられます。これは私たちの内側がいつも神様にあって、十字架にかかられたイエス様を見上げることによって燃えているように神が願ってらっしゃるということです。同時に炎があるところにはもう全てのものは燃え尽くされていきます。私たちが神の清さの中を歩むようにということを教えています。さあ今日は和解の生贄3章のところから学んでいきたいと思います。どうぞレビ記の3章を開いてください。そこに和解の生贄というのが教えられています。この和解の生贄について、読んでいきたいと思いますが、3章の1節、その捧げ物が交わりの生贄の場合には、捧げようとするのが牛であるなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。和解の生贄は交わりの生贄といって、2017年版の聖書では訳されています。そうです。この和解の生贄というのは、ユニークな点は、捧げる人ももらうことができたんです。食べる部分があったんです。そして祭司ももらうことができました。そして神様に捧げる部分があったんです。つまり神様も祭司もイスラエルの民も一緒に預かったのが、この交わりの生贄、和解の生贄と言われるものなんです。三章の三節四節を一緒に読みましょう。三、はい。次に交わりの生贄から主への食物の捧げ物として、内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小腰を捧げる。アーメン。神様は脂肪が大好きなようです。小腰とか内側、腎臓とか、この人があまり食べない部分、まあ、人によってはそこが好きだという方もあるんですが、まあ、それは全部どの生贄においてもそうですが、神様に捧げるように教えられています。血と脂肪は特に人は口にしてはならないとこのレビ記では教えられていますが、後の方を読んでみますと、ゆっくり皆さん7章まで読んでいただきたいんですが、祭司が胸の肉と腿の肉をもらうことができました。他の部分に捧げた人が預かることができたんです。今日は時間の関係とあんまり細かくお話しますと、難しいなと言って帰られることになりますから、ちょこっとだけですけども、もう一つ注目していただきたいのは7節です。この3章の7節、捧げ物として、3章の5節です。アロンの子らはこれを祭壇の上で、火の上の焚き木の上にある全焼の捧げ物に乗せて焼いて煙にする。 これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。神様に捧げる部分は全焼の生贄と合わせて、そして捧げたということです。お分かりでしょうか。つまり和解の生贄も、香ばしい香りであるとありますから、自発的なものです。罪とは関係ない。神様に対して民が、神様に感謝してこれを捧げたい、でも全焼の生贄としてではなくて和解の生贄として捧げたい、と神様との交わりが与えられていることを感謝したい、とその時に持ってきたものです。でもこれは全焼の生贄と一緒に神様に捧げられるべきものでありました。なぜでしょうか。それはクリスチャン同士の、あるいは神の民の本当の親しい交わりというのは、一人一人が神様に対して自分を捧げているときに可能になるからです。もし私たちが本当の意味で神様を、同じ神様を愛していないならば、本当の意味でこの方の御心を行うことを喜びとしていないならば、横の関係においても本当の交わりをしていくことが難しくなるということです。この部分だけは、私神様に委ねます、でもこちらの部分は私大事にしたいですから、ちょっと関わらないでくださいと。もしそうであるならば、私たちの本当の意味での交わりは難しくなるということであります。ですから全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄という順番になっているわけです。この和解の生贄には、神様、そして祭司、捧げる人のみんなが一緒に預かることができました。ちょうどあの放蕩息子の戻ってきた場面を思い起こさせられるんです。もういなくなった、死んだかもしれないと思っていた息子が、放蕩三昧をしてきた息子が、ある日ボロボロになって父親のもとに帰ってきたんです。この父親というのは天のお父様の雛形でありました。このお父さんは今日帰ってくるか明日帰ってくるか、財産の分け前早くくれと言って出て行った息子、父親が死んでもいないのに財産くれというのは、親父も早く死んでいいから、財産をとにかく欲しいから早くくれと、そういうようなもんです。お金もらって彼は町の方に出かけて行って、そして放蕩三昧をして帰ってきたんです。お父さんは毎日毎日この息子の帰りを待ちわびていました。ボロボロになってきた息子を見つけた時に、お父さんはいち早く駆け寄り抱き寄せて、新しい服を持ってこさせ、新しいサンダルを履かせ、また指輪をはめさせ、そしてこのボロボロになって帰ってきた息子をもう一度この家の息子として回復させました。そして格子をほふってくれ、今から宴会をするから、死んでいたと思った息子が帰ってきたからと言って宴会が始まったわけです。そしてこの家族中がこの子牛のお肉に、またこの宴会に預かったわけです。これは和解の生贄というものがどういうものであるかを私たちによく表しているものであります。次に罪のための生贄が教えられています。それが4章に書かれています。どの動物の生贄の場合もそうですけれども、この生贄を捧げる場合は傷のないということが書かれています。4章の3節お読みします。一緒に読みましょう。3、はい。油注がれた祭司が罪に陥って民が責めを覚える場合には、その祭司は自分が陥った罪のために傷のない若い牡牛を罪の清めの捧げ物として主に捧げる。アーメン。傷のないということが全ての特徴です。これは罪のない神の子羊として来られるイエス・キリストを予言していたんです。人間は傷のあるもの、価値のないものを捧げたいと思います。これなくなってもいいと。でもすごく価値のあるものを捧げにくいというところがあるんですが、神様は明確に傷のない動物を捧げるように教えてらっしゃるんです。そしてどの場合もそうですが、生贄を連れてきたら頭の上に手を置くんです。それは捧げる人の とその動物が一体になるということを意味していました。その人の持っている罪もその人の存在も全部この生贄に移される。そしてこの生贄がほふられるということは、捧げた人も一緒に死んだということです。つまりこの生贄は自分の身代わりですということです。そしてこの身代わりのゆえに罪が許され神様に受け入れられるということが起こっていったわけです。祭司の場合は責任が大きいですから罪も大きくなります。ですからお牛を捧げるようにと教えられているわけです。このお牛の場合は捧げ方がちょっと違っていました。11節12節のところ、ここ皆さん一緒に読んでください。3、はい。そのお牛の皮とそのすべての肉、頭と足の部分、さらに内臓と汚物、すなわちそのお牛の残りすべてを宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し、焚き木の火で焼く。これは灰捨て場で焼かれる。この大きな牛の場合、外で焼かれた、宿営、みんながキャンプを張っている、テントを張っている外で焼かれたんです。あの祭壇の上ではなかった。確かにそうですね、牛をあの祭壇の上に捧げて燃やすっていうのはすごく時間もかかるでしょうし、また大変なことだと思います。この牛が外で灰捨て場で焼かれたということは、イエス様があのエルサレムの都の外に連れ出されていって、ゴルゴタの丘で十字架にかけられ殺されほふられる、この罪のための生贄の若い大牛の本体となっておられたということを、ヘブル人への手紙のあの13章のところですね、この意味について教えられています。イエス様は都の外で十字架にかけられたお方であります。何でもないようにこのように教えられていますが、その一つ一つが意味を持っていたということであります。ちょっとそうかなと思っておられるといけないので、ちょっと開いてください。ここに何か挟んでおいていただいて、ヘブル人への手紙の13章12節13節です。ヘブル人への手紙の13章12節13節です。よろしいですか。ヘブル人への手紙の12章12節13節、このところご一緒に読みましょう。あ、ごめんなさい、ヘブル人の手紙の13章、失礼しました、13章の12節13節3、はい。それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。アーメン。このレビ記の中の教えの本体となっておられたイエス様であるということです。もう一度レビ記の4章の方に戻っていきたいと思いますけれども、22節からは上に立つ者、リーダーが罪を犯した場合の捧げ下物について教えられています。それは傷のない親木を連れていかなければならないということです。27節からは一般の人々が罪を犯した場合、雌ヤギを連れてこの宮のところに行かなければならないということであります。また他の生贄についても教えられていますけれども、立場によって罪の大きさ、影響力が異なるために捧げる生贄も異なっていたということであります。しかし最後のところが大事です。25節の一番最後、 そして彼は許されるあります。罪が許されるためにこれらの生贄が捧げられていったんです。罪の許しのための手段を神様が与えてくださったんです。私たちはいろんなことで失敗しやすいものであります。ですから私たちに対して神様はいろんな警告を与えてくださっています。日本では堕胎の数が約200万と言われています。まあ、アメリカは約2000万と言われてますから、実際の数がアメリカと比べ物になりませんけれども、しかしいろいろ間違った不貧困な関係、また不倫、そしてまた姦淫、そういった神様が喜ばれない関係の中で子供たちが生まれ、あるいは子供たちが堕胎をされていくと、そういう問題があります。いつ頃だったか、何年か前にラジオを聞いていましたときに、フィンランドで生まれてくる子供たちの半数は片親であったり、また親が一緒に住んでいても結婚していない、共同生活をしている、まあ、そういう言い方をするようですが、そういうカップルのもとで育てられている子供だというふうにラジオで言っていました。また最近では男性同士が夫婦として認められるようになっていると、そういうことについても取り上げていました。世界中が不貧困、あるいは姦淫、神様が憂いてらっしゃる、その問題の中にあります。非常に私自身も期待していたある若い牧師がありましたけれども、本当に賛美も上手ですし、ハンサムですし、みんなが将来がある人だと思っていましたけれども、ある時複数の女性と関係を持っていることが分かって、牧師を辞めなければならなくなってしまいました。ですが、罪の力というのは絶えず私たちの周りで働きかけてきます。私たちは本当に心から神様の前に悔い改めて、そして神様の聖霊のお働きに預かっていかなければなりません。そのためには心から神様の前に悔い改め、罪を告白し捨てる決心をしていかなければなりません。その時にイエス様の血潮が、十字架の血潮が私たちに許しを与えてくださるんです。また万引きの問題も大きな問題です。まあ、私もそういう失敗に関して皆さんの前で小学生時代のことをお話ししましたけれども、本屋さんでの万引きが非常に多いことが新聞記事になっていました。平均一つの本屋さんで1年間に万引きに遭う金額というのは100万円相当だそうです。ですからそのために店を閉じなきゃならない本屋さんも出てきているようなことが書かれていました。私たち人間の心の内にある罪の性質というものが、そういったことに私たちを導いてしまうんです。また私たちは簡単に人を裁かないように気をつけなければなりません。牧師も同様です。人は皆簡単に人を裁いてしまいます。ある牧師のことが本に書いてありましたが、ある大金持ちの方が多額の献金を約束してくれたんです。まあ、アメリカとかカナダとかですね、まあ、今アジアの方でもそうですけども、大金持ちの方でクリスチャンの方で本当に喜んで神様に献金をされる方々があります。私の知ってるある方も1億円毎年神様のために捧げてますという方がありますけれども、このある牧師がですね、あなたの働きのためにこれこれの献金をしますよと言われてですね、ああ感謝だな、これで働きを進めることができると思ってたのに、2年経っても献金が送られてこなかった。非常に仲の良い人だったけれども、それでですね、腹立たしい思いが湧いてきて、あの人約束したけども、なんだろう、もう2年経ったじゃないか、もうあんな人に電話してやるもんか、あの人の町の近くに行っても連絡しない、同じ州に訪ねて行ってももう連絡しない、そう思って腹立たしい思いでいたんですけれども、ある時神様が彼の心を、この牧師の心を取り扱われて、いや彼に連絡しなさいと。それで彼はこの友人に連絡してですね、ごめん、 申し訳ないけど献金の約束がなかなかされてないので腹立たしい思いになって連絡もしなかった許してくださいって言ったらその方がこちらこそ申し訳ない実は私がんが見つかってこの2年間がんの治療で本当に大変だったんだ正直壮絶な戦いがあったんだ今やっと力が戻ってきたので今年こそは献金をしたいと思って計画を立てていたところですとそう聞いたんですしまったと思ったそうです私たちはその人の事情がよく分からずに簡単にさばいてしまうということがしばしばあるんですね分かってたら裁く代わりに断食をしたり癒しのために祈ったりしたはずですけれども勝手にこちらで考えてしまって勝手に思いを膨らませて勝手に腹立たしい思いになってしまっているということが時々あるんですサタンは私たちの思いの領域に働いてきて私たちの傷ついた思いを広げて裁く思いを広げてそして私たちが本当に神様の愛から離れてしまうようにそして人に対する思いやりをやめてしまうように働いてくるんですですから神様は私たちに罪のための生贄についての教えを与えていらっしゃるんです皆さんよくご存知のようにイエス様が私たちの罪のための生贄として神の子羊として十字架にかかって死んでくださったんですイエス様を紹介したあのバプテスマのヨハネはイエス様を指して言いました見よ世の罪を取り除く神の子羊イエス様は皆さんや私の罪を取り除くために許すために私たちをもう一度立ち上がらせて神の御心に沿って人生を力強く歩むように来てくださったお方でありますもう一つレビ記の中に私たちは生贄を見ることができます第5番目の最後の生贄でありますレビ記5章の15節から16節のところですレビ記5章15節16節のところですザイカのための生贄と呼ばれていますじゃあ私と一緒に15節16節読んでください3、はい人が信頼を裏切ることをしたときすなわち主の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合羊の群れから傷のないお羊それも聖女のシェケルで数シェケルの償いの銀に相当すると評価されるお羊一匹を代償の捧げ物として主のもとに連れていくその人はその聖なるものに関して罪に陥っていたことの償いをするそれにその5分の1を加えて祭司に渡す祭司はその代償の捧げ物のお羊をもらって彼のために慰めをなだめを行い彼は許されるアーメン、まあ、若干今までの第3番までの訳と違うところがありますけれども基本的に言っていることは一緒ですここで教えられていることは罪禍のための生贄と言われています罪禍というのは罪のための罪と罪禍というのは一緒のように思われるかもしれませんが過失による罪過失による罪うっかりしてうっかりと人に迷惑をかけてしまったうっかり神様が禁じてられていることをしてしまったそういったうっかりミスから来る罪これが罪禍として定義されています罪禍のための生贄を捧げるようにと教えられています基本的に罪のための生贄と同じようなことが教えられていますが罪禍のための生贄の特徴は迷惑をかけた人に5分の1つまり 20% の弁償を余分に払うということです 20% は余分に弁償しなさいとただ単に私が悪かったですごめんなさいと口で言うだけじゃないその人に迷惑をかけたその分プラス 20% 分をその人に返しなさいと。これが聖書が教えている謝り方であるということです。つまり本当に私たちが自分が悪いことをしたと 心から感じたときには、私たちは口先だけでなくて、身をもって、実をもって、私たちは謝罪をすべきである。それが本当の悔い改めであると、聖書は教えているわけです。あのザーカイのことを思い出してください。ザーカイは主税人、税金取りの頭でした。非常に背は低かったんですが、彼は大金持ちでした。人間というのは、もう複雑なもので、どこかでいつも劣等感を持っているものです。必ず上には上がいますから、人間はどこかで劣等感を持っています。でも同時に優越感をも持とうとしているんです。ですから多くの人の場合は、劣等感と優越感が混在しているんです。で、振り子のようにそれが揺れていきます。ザーカイは背は低い。これが彼の劣等感でした。しかし彼にはお金があった。地位があった。名誉はわかりません。ユダヤ人社会では嫌われていました。税金取りというのは税をユダヤ人から取ってローマに納める、その仕事ですから、ユダヤ人からは罪人の代名詞のように嫌われていました。このザーカイという人がイエス様を見たいと思ったんですが、ある時、ザーカイの住んでるエリコの町にイエス様がやって来られたんですけど、イエス様の人気があまりにも素晴らしくて、みんな早々とイエス様を見に出て行って、ザーカイが出て行った時は、群衆がイエス様を取り囲んでいました。で、背が低いので、飛んでもイエス様がよく見えない。それで見ると木があったので、いい年した大人が木によじ登って、おお、ここならよく見えるとイエス様を見たわけですが、イエス様は、本当に自分を求めている人、本当に自分を必要としている人をよくご存知です。磁石がこう引いていくように、イエス様は本当に求めている人の心があるときに、そちらを感知されます。そして近づいていかれます。イエス様はザーカイの深い求めを感じられて、ザーカイのいる木の方に歩いていかれました。そしてイエス様は神の御子であるお方です。聖霊様が内側に宿っておられました。この方に依存してイエス様は歩いておられました。このザーカイのすべてをもご存知だったんです。そしておっしゃいました。ザーカイ、今日私はあなたの家に泊まることにしている。ザーカイ、今日私はあなたの家に泊まることにしている。皆さんの中に今日私はもう本当にイエス様に飢え渇いています。このイエス様なくしてもう私の今後の人生は考えられません。それぐらいに求めを持っていらっしゃる方があるならば、イエス様はそれをよくご存知です。誰々さん、私は今日あなたの家に泊まることにしている。私は今日あなたを本当に訪れたいと思っている。本当に私はあなたを助けたいと思っている。そうイエス様は考えてくださっているんです。イエス様は足を止められて、ザーカイのところに行って、ザーカイを見上げて、そこから降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしている。そんなこと言われたくないわと、ある方は思われるでしょう。うちまだ掃除もしてないし、食事はどうするの？イエス様を招いたら、お弟子さんたちもついてきそうだし、嫌だなと思われるかもしれませんが、まあ、このザーカイは嬉しかったんです。彼は、お金はありましたが、どうも孤独だったようです。みんなから嫌われてる。そんなザーカイでしたけれども、イエス様が、私は今日あなたのところに泊まることにしているって言ってですね、みんなの前でおっしゃるわけですよ。彼にとっては栄誉なことでした。彼は興奮しました。皆さんのアイドルは誰でしょうか？いや、私は偶像は持ちません。アイドルは中国語で訳すと偶像になりますから、私はクリスチャンですから偶像はありません。まあでも、好きな歌手とか好きな俳優さんが、まあ、時々月曜日ですね、家族に乾杯って NHK の番組見てらっしゃる方あるかもしれないですけど、鶴瓶さんが急に家訪ねて行ったら、まあ感激してね、うわーって言って喜んだり、握手してもらおうとしたりね、どっか出かけてる人も鶴瓶さんの顔見たくて早く帰ってきますけども、家に来てくれるって、まあ喜ばない人もいるけども、まあ番組では喜んで入れてくれる人のところを撮ってるわけですが、まあ皆さんが、あの人に会いたい、あの人来てくれたら、あの人と友達になったらと思ってる人が、私今日あなたの家に行きますよと、 もしよかったら止めてくださいって言われたらですね、まあ、ちょっと興奮を覚えられるかもしれない。もうこのザーカイも興奮して、イエス様、私の財産の半分は貧しい人たちに施します、迷惑をかけた人たちには4倍にして返します、 20% じゃないんですよ、4倍にして返しますとザーカイは言ったんです。これは何を意味しているかというと、彼の心がイエス様に出会ってすっかり変えられたということであります。すっかり変えられたんです。感動があのザーカイの心にやってきたんです。これは財家のための生贄、ザーカイはもうそれを飛び越えて、律法を飛び越えて、私は今までやってきたことを償わなきゃならないと思って、貧しい人たちに財産の半分を捧げます、私が間違って取り立った人には4倍にして返しますって言って、もう財産なくなってしまうんじゃないかと思うぐらいですけれども、そのようにザーカイは変えられました。財家のための生贄、これは私たちの財家、私たちの過失のためにイエス様が身代わりに死んでくださることになっていたことを予言する生贄でありました。神様はあらゆる面で私たちを助けたいと願ってらっしゃいます。私たちの人生を新しくして、私たちの人生をご自身の方向に、祝福の方向に導きたいと願っていらっしゃるんです。ある一つのことだけお話しして終わりたいと思います。実際に起こった話ですけれども、アメリカの教会での話です。牧師がその会衆の中にいた年配の方、その方も牧師でしたけれども、先輩の牧師を指さして、誰々先生こちらへ来てくださいって。今日私のこの知り合いのこの先生に皆さんの前で短くおすすめをしていただきますと頼みました。牧師の説教もその後少しあったんですが、この年配の牧師に時間を差し上げました。それとこの年配の牧師がこう言ったんです。皆さん、私は一つのお話をして終わります。あるお父さんとその息子とその息子の友達のお話です。このお父さんというのはセーリングが大好きでした。ボートを持っていました。そしてこの子供たちをボートに乗せて、まあ、若者二人をボートに乗せて、そして一緒にセーリングに出かけたんです。でも嵐が急にやってきました。急いで岸に引き返そうと思ったけれども、またこのお父さんはセーリングのもうプロとも言えるほど経験があったけれども、うまく岸の方に向かっていくことができなかった。そのうちに風にあおられて、このボートが転覆してしまった。その時に、このお父さんの手に、この命綱というかロープがあったと。そのロープを持ってどちらか一人助けることができるけども、この二人の若者は波に飲まれて浮き沈みしてた。その時にこのお父さんは息子と目が合って、そしてこの息子にお前を愛してるよと言って、そしてとっさに息子の友達の方にそのロープを投げて友達を救い出したんです。お父さんが何を考えたかというと、うちの息子はイエス様を信じてすでに救われている、しかし息子の友達はまだイエス様を信じてない、この息子のことは神様に委ねよう、そして友達の方にロープを投げようと、そして友達を助けました。天のお父様は同じようにあなたの命を救うために自分の息子を犠牲にして、そしてあなたを助けようとされたんですよ。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。ヨハネの3章16節にある通り、このお父さんはまさにそのことを人として実行したんですよとお話ししました。食い入るように何人かの若者たちがこの話を聞いていました。その後その教会の牧師が説教して、短く説教して礼拝が終わりました。すると若者たちがこの年配の牧師のところへ近づいてきて、先生いいお話ありがとうございました、でもよくできすぎの話でしたねそれ本当ですかって、そう言って質問してきたんです。 するとこの年配の牧師はこう言いました。本当の話です。あのお父さんというのは私です。私の息子の友達というのはこの教会のあの先生です。そのようにお話ししたそうです。お祈りしましょう。